い、どうも始まりました、はい、トーキングエクササイズ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回、話しました。まあスポーツなり運動なりっていうものの、うん、まあその抵抗感、
抵抗感、
何かこう
運動
とっつきづらさ、
いや嫌いだわっていうね、
そういったものを、まあ、下げるあのことの手法の一つとして、うん、こうやんなきゃこれの結果が得られないっていう、そういう発想からちょっと違う発想に置き換えてみましょうよ、うん、という話を、まあ、はい、してって、まあその勝ち負けだとか、あの一つの効果を得るための努力だとかっていう世界とはちょっと違う、うん、捉え方、価値観の持ち方っていうの
がね、大事なんじゃないかと。そういうこう勝ち負けにこだわる人にちょっとこう緩くやりましょうよって言ってもなかなか響かないかもしれないけど、でも普段やりたいけどやってない、そういう自分がちょっと良くないのかななんて思ってる人には、うん、少し緩めに、うん、もうあのサボってもいいんじゃないですかって。
あ、サボってもいい、
うん、サボるってことはさ、うん、やってたってことでしょ。
そう、まあ、何もやってないのはね、サボることできませんから
最初からやってないってことになるから、まあ私は最初からやってませんって言われるかもしれないけど、うん、じゃあ三日坊主してみますかみたいな。
そうだね、あ、いいですね、三日坊主やりませんか。
三日坊主を延々続けるんですよ、
ね、3日やって1日休むってことです、ね、
うん、まあ、3日やって100日休んだらちょっとどうかなとは思うけど3日やって1日休むってトレーニング理論でもまとえてるでしょ。
しかもそれも坊主じゃないですよね、
うん
うん、よく考えてみると3日やって1日休んでまた3日やって1日休んだら1週間で見ると、
まあ出たり入ったりですけどね、仏門に関して
坊主だけにまあね、じゃあそういう意味で言うと、もう普通にトレーニングをやってる人になっちゃいますもんね。
そうなんじゃないかなと思って、だからもう一つ言い方変えれば諦めの悪さが大事っていう、もう3日でダメだって、もうなんで私ダメなんだろう、もうやめたじゃなく、うん、いやダメでいいじゃんみたいな。
なるほど、うん、
だけど私諦めないみたいな、
いや何か弱いんだか強いんだか
です、ね、そうそうそうそう、そういう両側面が必要、
しなやかさというか、
レジ支援しですか、
うん、そういうものを感じますね
柳のように、
柳のようにね、うん、打たれてしなるけどまた戻ってくる、
そうそうそうそう、そういう発想も必要なのかなって。で実際に、うん、筋トレ効果なんか言うと適度にサボると効果はむしろいいんじゃないかっていうデータもありますよね、
うんうん、
要は最初に始めた時のこう急速な、うん、なんていうんだろう、上昇っていうんですかがあるでしょ。やっぱり神経ユニットをたくさん使ってこう筋、うん、出力が高まるんですよね、やってない人ほど。だけどそれって頭打ちになるじゃないですか当然、うん、でそこからまあ筋肉が太くなってくるんでしょうけど、まあそこでちょっと休んでみてまた次に始めるときはゼロには戻ってないので、うん、まあその休む期間をどう設定するかっていう問題はあるけども、まあ概念的にね言っちゃえばそこでまた始めるとゼロじゃないとこからスタートしてまたギュッとこう上がる、
うん、
でそのトータルで、まあ、何ヶ月か見てみるとずっとやり続けた人と、まあ、ほぼ同じに近い効果、もしくはそれよりも高いって言ってたかどうかはちょっと記憶定かじゃないけど、
うん、
まあ、少なくとも効果があるっていうふうに言われているので、
うん、
もうサボりながらやってもいいんだっていうことによってほっとこうそういう罪悪感から解放されるっていう人もいるんじゃないかなって気がします。
サボるっちゅうからダメなんですよね、サボタージュなわけですよ、うんうん、
あ、サボタージュってかなりあれじゃないですか、
相当悪意がありますよね、まあ、意図的に、
うん、意思が
感じられる、もともとサボっていうどこスウェーデンかどっかの木の靴かなんかなんですよね、あれ。
あ、そうなんだ。
それを要するにオートメーション化でいろんなその機械工業になった時に、
うん、
強制的にこう労働させられるじゃないですか、うん、決まった時間で、
うんうん、
それが嫌で労働者がその歯車にサボっていう木の靴を挟んで、なんちゅうの、機械を動かさなくこうってラインを止めることがあったんですね。これがサボタージュの、
いやためになるわ、
こんなことしか知らない
いやいや
ならしいんですよ。だからそういったその悪意のある意図としてサボるんじゃなくて、うん、むしろそういう、まあ、サボるというかの休憩ですね。
そうですね、
嫌になったらやめるっていうのは当たり前の感情だと思えばいいんですよ ね、 ね、
そう、
嫌になったらやめてまたやりたくなったらやりましょうね、
うん、でそのための仕掛けとしてね、例えば日常生活の動線上に何かそういう運動器具をわざと置いとくとか、
動線上に、
うん、そうするとやっぱり気になるじゃないですか。
本当具体的に動線上ってという
か、まあ、例えば今にヨガマットを置いとくと、そうするとそこにもうあーって疲れて寝たとしても、
うん、
なんとかそこでエクササイズやった記憶があれば、まあ、ちょっとやってみようかなみたいな気になりやすいじゃないですか。
あーなるほどね、うん、確かにさりげなくヨガマットあってちょっとそこで座った時に、うん、ちょっとやってみるか
そうそうそうそれはちょっと強迫観念とは違って、うん、こう一つのやっぱり習慣って環境が作るじゃないですか、うん、だからトイレにそういうちょっと筋トレグッズを置いとくとかそうするとその間にちょこっとだけならやってみようかなみたいな
トイレに
トイレ、うん、トイレ必ず行くでしょ
トイレは行きますけどトイレに筋トレの道具を、
うん、例えば、うん、いや別に浴室でもいいし洗面のとこでもいいしもう各必ず行く場所に置いとくとかっていうのもありかもしれない
今に釣り輪をつけとくとか
釣り輪まで行くとちょっとかなりマニアックですから、
ねうん、へえそうやって、まあ、自分の動いてる生活空間の中にさりげなく体を動かす何か配置をしておく
とそれとさっきのサボってもいいやみたいなのこう合体させるとさ、うん、意外と続くんじゃないかなみたいな気が
へ
えいや分かんないですよ、うん、でもそういう考えもあるかなと思ってるんですよね
なるほど、うんまあ、確かにね、まあ、自分の普段の目につくところに何か動くようなものがあれば、うん、もしかしたら使うかもしれないけど、うん、そうそうそうでも一方で、うん、ランニングマシンだとか流行ったものってあるじゃないですか、うんうんでも結局使わなくなってタオル干してたりとかしちゃってる
そうそうそうそうであれを出すのがまた面倒くさかったりするだからこそ簡単なものを置いとくんですよ
なるほど
である人から聞いたのはもう100均グッズで OK って、うん、100均に売ってるそのゴムみたいなもので十分だからそんな高い器具買う必要ないから、うん、それでだからもう100均トレーニングとか作れちゃうんじゃないかなと思うんですよね100均であるものだけでやりましょうみたいなそれでもちょっとこうあそれなちょっとやってみようかなっていう思う人もいるんじゃないかなと思うし
なるほどね、
うん、大体は器具を買ってやるぞっていうまでがモチベーションのピークでしょう、
うん、まあね
オカサーファーじゃないけど
で買ってちょこちょことはやるんだけどね、うん、あとはもうやる
でもでかい器具ほど、うん、そういうものってだんだん押し入れの奥に入っていっちゃうんで
うちの実家にもだって結構ありますもんバイクがあるし
そうな
あとバランスボールあるし、うんどうも使ってるしないです
もんねで邪魔だからしまうでしょ、うん、そうするともう生活動線上にないか ら,
あだから動線上に置くっていうことしかも動線上に置くからあんまりでかいもの置けない、
うん、そうそうそうそうっていう考えはどうですかね、
うんうん、なんか散らかってる感じしますよね
いやでも別にマット置いてるだけだから散らかってないじゃないですか
いやだけどあんまりこう例えばお客さん来た時に今にヨガマットとかね置いてあった
でもヨガマット丸めればすぐにしまえるから
しまったまんまになりますよ
いやそれは丸めて出すだけだから、うん、そいや分かんないけどそこで反抗されてもねちょっと
まあまあそういう何か、
ね、例えばですよ、そういうでだからいろいろ考えてみようよってことさ、
うんうん、仕掛けはね
そう仕掛けいろいろあるんじゃないかってことの一つの例としてあげた、
うんうん、でそのこう敷居を低くして
そうそうそう
動くことですね、うん、なるほど
まあまだいくらでもあるのかもしれませんね、
そういう意味で言うと最近 の, あの駅の階段だとかにも、うん、なんかここまでが何キロカロリーとかって書いてあるやつありますよね、
うん、そうですねそ う, いう、まあ、そういうの目に入ると、まあ、関係ないやと思っている人もいるかもしれないけど、うん、中にはあって思って、うん、ちょっと思い出したりするかもしれないじゃないですかカロリーのこととか
であとは普段こうやって例えば通勤だとか通学で使う階段もあ、うん、一つのスポーツなんだ、うん、一つの身体活動なんだって思えますよね
だからもうちょっと意識高めればさ、うん、エレベーター使わないで階段で行こうとかわざとちょっと上の階のトイレに行こうとか、うん、仕事の合間にねでそういうところでやっぱり今はほら忙しい世の中でしょある意味なのでそういうちょっとした隙間の時間を使って運動するっていうきっかけを作るっていうのも一つだと思
いますいや確かにね、昔ってこうフィットネスの考え方として、うん、まあ週例えば3回以上、うん、一度にやるんであればエアロビクス的な有酸素運動であれば20分以上をやらないとなかなかフィットネス効果はないって言われてたんですけど、うん、それだとやっぱり今言ったように山井も敷居が高くなってきちゃうんで、
そうね、
結局やらないっていう、
そこでねもうふるい分けが行われちゃうんで、
やれる人とやれない、
そうそうそう、
でやれない人の中でももう嫌いっていう風な感情が芽生えてきちゃうんですよ。うんうん、
余計にね、
今 の, そのフィットネスの考え方はもうそこのは間違ってはいないんだけど、うん、至る所日常生活に実は身体活動する場面が転がってるんで、そいつをいかにこう意識してつまんでいくかっていう、
もしくはそうなんですよっていうことを誰かがね、やっぱり、うん、まあ、うちらのような人間が言い続けるってことも必要かもしれない、
うん、まあ、そういったね職業だっていう、そのただ 頑張ってる人の横について頑張れ頑張れっていうよりは、うん、意外に目をちょっと向ければこんなところに身体活動は転がってますよっていう、
そういう仕掛けのこう知恵みたいなのを一緒に考えましょうみたいな感じ、うん、一方的にこちらからさ教えるっていうよりはさ、もう今はさお互い考えていこうっていう、うん、あともう一つはねやっぱりある意味こう緩い仲間みたいなのがいた方が
サークル的な、
まあサークルというのか、それはいろんなケースがあると思いますけど、一人で黙々とやるっていうのはその好きな人はもうやってると思うんですよ、うん、だけど嫌いな人が一人で黙々とはやっぱり続かないんじゃないかっていう意見っていうのはやっぱりその前にいた講座の中でも出てましたけど、
あ、だから仲間うち仲間
で、そう、まあ、だからそのできないこと自体もネタにできるような、うん、そういう仲間って必要なんじゃないかなって気がしますね。な
るほど、うん、まあ僕みたいな人から言うとね、うん、何をぬるいことと思っちゃうんだけど、うん、
それちょっと若干人種が違うと思うんで、うん、
でもそうじゃないんだよと、うん、で特にねランニングって自分一人でやってるじゃないですか、うん、一緒に走って行っても、うん、結局は自分で感じてるところなんで、うん、一人で走るのになんでサークル必要なんだって思っちゃう時あるんですよね、うんうん、
でもサークルありますよね、
結構ありますよね、うん、それはレベルの緩いものから非常に高いアスリートレベルまであるんだけど、うんうん、サークルって何なんだろう、ただ励まし合うためだけの存在なのかなって思っちゃうんだけど、うん、
いやそれね、ぬるいとかそういう観点の視点じゃなくてね、うん、やっぱりコミュニティっていうふうに考えていくと、人間やっぱり一人で全く一人で
全く
全くって言うじゃないですか、
うん、全くじゃなくて、う
ん、ちょっと文学的に言うんです
か、あ文学者だな、
文学なのかな、なんか分かんないけど、まあいいです、
全くね、
はい、そこで引っかかったらもう話進まないからさ、う
ん、いやいやいいです、はい、
全く一人でこうやる、孤独でやるっていうよりは、うん、まあ、社会生活を営む動物と言われてるわけで、このコミュニケーションを取るってことが、うん、だからこうやって話、言語を話せるようになったわけでしょ、
まあね、うん、
それも狩猟民の時からそうでしょ、うん、お互いが協力し合ってどうやって物を取ろうかっていうところにいろいろな合図から始まって、でも言語っていうのを発生したんだと思う、
しかも概念化できるようになったのがこのホモサピエンスの
伝えることができる
大きな特徴、
うん、だからもうそれは自然のことだと思うんですよ、うん、ある程度のコミュニティっていう、ただまあなんて言うんだろう、こうあんまりにも結束力の高いコミュニティって入りづらいから、うん、だから緩い関係っていうのがちょうどいいんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、だからジムに行ってる人なんかもかなりこう辞めてっちゃう人が多いっていうのは、ええ、その中でこう強制的じゃなくて緩いコミュニティみたいなのができると、あそこ行ったらあの人に会ってまた話できるとかって言ったわけでいいと思うんですけど、ね、そういうのがまた続けるきっかけになったりするんじゃないかなって気がするんです
よ、まあね、その特にスポーツだとか運動に対してちょっと抵抗感感じてる人は、うん、そういったなんか話しやすい相手がいたり
する、
ね、
抵抗感あるんですってことをこう吐露できる、うん、話してもいいんだっていう相手同士ってすごい逆にお互いがモチベーションっていうか、なんていうかな、うん、与え合えるかもしれないんじゃない、
なるほど、まあ、確かにね、トレーニングセンターに行くと何にも何ていうのトレーニングしないで、うん、ずっと喋ってて、
まあね、その本間先頭のとこもあるかもしれないけど
やれよって言ったことある時あるんだけどね、
でもそこに行くだけでも動いてるわけだから、
うんうん、まあそう言ってしまえばねっていう感じもあるけど、でもまあ、うん、いろんな考え方の人たちがいるし、いろんな価値観を持ってる人たちがいるんでね、
その前言ったように読書をするっていうだけでも図書館に行く、そういう人たちがやっぱり健康度高いっていうデータも出ているわけで、うんうん、必ずしも運動をやってるから健康度が高いっていう一律の考えではないんですよね、
むしろね、例えば僕のように、うん、何かこう勝ちたくてとか追い求めてやるものこそが怪我をしたり、
うん、そうそうそう、
腰を病気になったりとかするわけ
だ、そういう人はね、運動嫌いの人にとっては迷惑な存在かもしれないけどね、あの人言うとまた何か言われそう
だ、うるさいだけうるさくて大したことできないじゃない
いやいや、何か行くとあそこまでやらなきゃダメなのか、ちょっと無理無理みたいになっちゃう可能性もあるでしょ、
やりますよ、
ね、うん、だからまあそれが悪いとは言わないんだけど、そういう人はそういう人でまた別のこうモチベーションを維持する方法とかって必要になってくるんですよね、うん、
いやこれ大事ですよね、リハビリの場面、僕たちリハビリの仕事をしてますけど、うん、リハビリの場面にも通じますよね、
そうですね、
リハビリ嫌いだって人、まあ、少なくはないですよね、
うん、気持ちは分かんだよね、うん、俺も患者になったらそういうふうに言うかもしれないし、うん、
まあ言いそうです
なんでこんなことしなきゃならないのみたいなことね。でそれに対してこうどういうふうに立ち、なんていうか対処するかっていうことと、うん、まあ似たようなところはあるかもしれないです。
うんうん、そう、そういう意味ではこう何て言うんだろう、自分で見つけて自分で発見して自分で楽しさを分かってくれるような風になってくれればね、
うん、
もうほっといてもスポーツを好き嫌いとかっていう、うん、レベルを超えていくっていう感じがしますよね。うん、
なんか全然関係ないけど今すごい卓球が流行ってるんだってね。
あ、
その参加してた人から聞いたけど、うん、もう予約が取れないぐらい。
いや確かにね、あの体育館行ってもね、うん、かなりできないですよ、
ね、今卓球ブームなんだよね。
やっぱりですから、ね、あの張本くんでしたっけ、
まあ、その前の愛ちゃんからずっとじわじわじわじわこう人気は高まってきて、こうメディアにも出るじゃないですか。
しかも手軽っていうのもありますよね。
そうそうそう、昔からね温泉卓球って言ってね、
うん、
卓球やったことないっていう人いないぐらいじゃないですか。
そうなんですよね、うん、やったことないっていう人あんまり聞かないですよね。野球なんかよりははるかにみんなが
野球より多いんじゃないですか
ね、やってますよ、
うん、
なのにあんまりメジャーじゃなかったのがやっぱりいろいろとメディアに出てきて、
そうそうそうそう、だから人は割とそういうところでわーっとこうね、うん、運動したりするんですよね、うん
うん、案外だからそのこうやんなきゃとか、
うん、
ここまであの結果を出さなきゃとかっていうのとは違う考え方で、
うん、それどっちかというとプロのアスリート寄りになってしまうじゃないですか、うん、発想としては。まあそれは発想も大事なんですけどね、でそれを突き詰めること自体に楽しみを見出すってことも一つあるので、うん、それを全然否定する気はないんだけど、かなりの多くの人がそういうレベルにはレベルっていうのかな、そういう考えには至れないので、うん、
そういった人だとか、あるいはその頑張ったけど挫折してた人たちなんかにも新しいその考え方を用意しておいたりあるんだよということを、うんうん、こう僕たちのような立場でね、こう言っていくのも必要なことなんですよね、うん、
だと思いますね、
うん、なるほど、うん、ちょっとスポーツだとか運動に対する、うん、心持ちになんか余裕は持てれるようになった気が、
う
ん、
ああそうですか。いやお宅の場合無理にそれをこう下げる必要はないんですけど、
ただやっぱりね、さこの間も言ったけど、それをすることでこう悔しかったり怪我をしたりするっていうのも事実なんで、
うん、
やっぱり違う発想をもう用意しとかなきゃいけないと。
そうですね。そうですね。
うん、いう気になりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。はい。